POD キャスティング、
劇団 POD ポッドキャスティングです。この番組は富山県を拠点としたアマチュア劇団である劇団 POD のポッドキャストです。劇団員や関係者、ミュージシャンやアーティスト、他の劇団の皆さんにご出演いただきまして、オリジナル制作の劇中音楽を交えていろんなお話をしている番組です。
はい、それでは POD キャスティングを始めさせていただきます。本日は第43回公演、俺たちは獅子じゃないの2週間前、1月の31日のですね、放送になります。今日来てくださってるのは、門口英二君も、それから竹花雄二君も、それから竹花桃子ちゃんね、それから安田三郷君、それから南本清美さん、安田真由美さんに来てもらいます。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まあ2週間前ということになりますので、あとまあ毎日の今練習始まってる感じですかね。
毎日ないですよ。
ないです。
はい、
1週間前か。
カーキン日ですね。
カーキン日、
はいはい、日曜日は日中1日稽古、は
い、ということですね。でまあ練習時間考えてももう100時間もないという感じですよね。
いや、怖い。
おそらく無駄な時間も含めると100時間もない。
そうですね。
だべってる時間も含めると100時間もないという感じになるので、かなり緊張感も漂ってしまうような感じの時期ではあると思うんですけれども、まあ、この時期のことはその時期になってみないと分からないので、これちょっと前に収録しているので、そこまでの緊迫感はないにしてもちょっと想像しながらお話をお聞きしたいと思うんだけれども、まあこの時に時期になるとさらにあのこう詰めなくちゃいけないあのシーンとかいくつか出てくるとは思うんだけれども、あの繰り返し同じような場所でやるのが大体投手の練習するのか、このぐらいの時期ってのはどんな感じなんですか。あのウィークデーの練習についてはなんか繰り返しやっときたいところをやるって感じですかね。
その日曜に投手して、それのなんか弱いとこっていうか、もうちょっと詰めてかんなところを平日稽古にっていう形なんですけど、今回ちょっとイレギュラーっていうか、この今回客演のその
劇団スバル
のマーさんにはちょっと仕事上どうしても日曜日の休みがなかなか取れないっていうことで、反対にこの平日まあかなその変わりず平日来ていただけて、どうかしたらそのもしかしたらまあわかんないんだけど、今現在の本当のことで今現在の段階で、その平日少し半分投資みたいなことなんかも
マーさん絡みのところ
で来ていけばいいのかなっていう、
はい、そういう予定を1ヶ月前ぐらい2ヶ月前ぐらいに立てながら、進めてきてるという感じでしょうかね。一番マーさんと絡むのは門口君になるんです。
そうですね、はい、まあ、一応コンビですので、
門口君は仕事変えてマーさんに合わせるのは難しいですか。
どう、俺が変えても逆にあの練習できなくなっちゃうので
なんか
僕はあのいわゆるウィークデーも出られますので、マーさん来た時に僕がっていう、マーさんがしょうがはい、まあ、それで帰って会えるようなもんだったら、もういいですけど
ただあの、まあ平日の練習ということになると8時、9時、10時ということで、まあ2時間、正味2時間ぐらいですけど、まあいきなり投資始めてもあのもう本当にあの全部終わるか終わらないかみたいな、
まあ本当に部分シーンの何番から何番ぐらいとかいう感じにはなると思うんですけど、今回はそういうのをやっていかなくちゃいけないのかなっていうふうには思います。
で門口君は、ま、あのマーさんとの練習については、だから、ウィークデーしかないわけですよね。
そうですね。
それ以外になんかあのお二人でどこかこうちょっとした個室を取って、
ああ
クンズホグレツ的な感じ なんかそういうことをされたりとか。
そうですね、そういったことはできればいいんですけど、基本的にマーさんが、まあ、普通にいろいろ忙しい方で、うん、まあ、自分もちょっと仕事あるので、うんうんうん、以前ちょっとブログにも書いたんですけれども、本当にあのすれ違いみたいな感じになってまして、
はいはい、できそうならしてもらってもいいと思いますよ。
ただそれができないぐらいにお互いに、うんうん、
ちょっと、はい、
あの性格も含めては
だから1ヶ月ぶりやねっていう時あっても、はい、ほんと嬉しかったから、2人揃った時に
その時にあのこう口と口を合わせる的なぐらいの感じまで
もうなんか、
はい、まあまあ、いや、なんか俺そこしませんけ
ど今回本当に、はい、金持君もそうだけど、はい、やっぱ交代勤務、あの、うん、山本光秀君も夜勤務あったりとか、うん、1週間1週間交代なんで、
山本光秀君もこの、2人に絡むのね、
2人に絡むのと、うん、まあ、その相手方は前田君、うん、今回なんだけど、ね、新兵衛との組み合わせなんだけど、うん、やっぱりどうしても会わない週、会える週あって、うん、いう感じがあって、
まあ、まあ、アマチュア劇団の宿命みたいなもんですけどね、うん、どううまくやっていくかというか、それをやっぱりあの外目で見ながら、ああというふうに竹山君は結構あれですか、楽しんで見て
る。いやいやいや自分も結構マーさんと絡むシーンあるんで、
あ、やばい
です。言えば今回3人なんですよね、うん、その桂と、
うん、桂もそ
っか、桂と竹次郎と松吉っていうのは、うん、今度3人トリオで、3人トリオ、うん、
今要するにお腹があの腹痛が痛い的な、
そうそうですね
ちょっと被ってましたけどね。
そういうことですね、はい、うん、でもそうですね、あの、カツラと、そうです竹と松は、
カツラが登場してきてからはね、そういう、
カツラ意外とみんなとこう満面なく絡むので、そうなんですよ、だからどこが抜けても、
でもセリフ量としては何結構多いの？
多いです、まあ、あのカツラさん、
今回よう受けたんだ
よ、うん、まあ、受けたというか、自分がこの芝居を、うん、ある程度ちょっとこれがいいんじゃないかという部分で押してた
ん
です
けど、
ちょっとあの竹花くんのこういや
そうそう、そもそもちょっとそこで聞きたかったのは、この芝居のなぜか竹花くんが好きなポイントというのは何？
好きなポイント、
うん、要するに押したくなったっていうのは、要するに単に POD の今の POD だったらちょっとやりやすいかな的な感じがあったのか、それよりもお話的なものとしても結構好きなのでという、
話はまあ、うん、面白いし好きな部分もあるし、うん、まあ、ただ単に最近こういう芝居しばらく続いてなかったので、うんうんうんうん、そろそろちょっと
やってみたい的な、
暴れたいなと思
います。で、この桂小五郎さんはあのズラ被るんですか？
いや、ズラは被らないですね。
桂は桂被らない、
桂は桂被らないですね。
そうですね、はい、わかりました。それだけだけだ
壮大な前振りにするそこに持っていくために
あ、そういうことなんですね。ただ、これはでもあの今までの時代劇に比べるとちょっとあのどうなんですか、コメディタッチなんですか、それともあのトゥルースという前芝居やりましたけども、ちょっとあのなんていうか少しこう重い感じの芝居なんですか。イメージ的にはあのコメディタッチというふうに聞いてたんですけど、そこまで軽いかなと思って
た。そこまで軽くはないですね、うんうん、まあ、ただトゥルースほど重くもなく、うんうん、あ、
うん、コメディというふうに言っちゃうとちょっと言い過ぎなんですかね。
ちょっと言い過ぎですかね。
うん、そうですね。
なるほどなるほど。ということで、まあ、話の内容としてはそういうあのなんていうんですか、時代劇でそこそこの重さはあるんだけれども、うんうんうん、ちょっと面白い場面も散りばめられてる。
そうですね、
はい、はい、という感じなんですね。で、先ほどちょっと話に戻りますけれども、その練習の難しさ的なことについては、あの、この日行ってみないと役者からするとどんな練習するのか分かんない的な感じなのか、それともある程度この練習してやりたいなと思って南本さんにこれやらせてもらうようにちょっと交渉する的な感じなんですか、角町君から。
ああ、そうですね、一応基本的にその出血、ね、みたいなのを取っているんですよ。で、まあ、それを、ま、元にしておられる方と、ね、そうですね、やるっていうのがまあ基本にあるんですけれども、
ただそれの、うん、あのさじ加減というのは全部南本さんがやるわけですよね。
まあ、まあ、まあ、それも、まあ、まあ、一応演出の南本さんが、まずやりたいところ、弱いところ、やっぱりいくつかあったりするんで、そこやろう、まあ、そこ大学建ててでもやろうみたいな感じでやって、で、あともし、その、ちょっとやりたいところあるんだったらば、まあ、ここすみません、やりたいんですけどっていうね、やっぱりその役者が自主的に言っていかないと。
言ってくれた方が、 いいかな。言ってくれてもいいです。
わかりました。
うん、
テーマとしては何、それは持ってくるの、門口君とか今日これやりたいなとか、あるいはここ1週間のうちここやっときたいなとか、
うん、ああそうですね、
それはあるの、
あります、そのだから前回その前の例えば週とか、その前回 あの稽古の時にやりきれなかったところとか、 あとそれ持ち帰って考えてる、さっきのあった縦の話じゃないですけど、うん、ここあれとまたおかしいんじゃねえかとか、うん、いうところの調整とかしたいところは、うん、まあやらせてほしいんですけどって、それ見てもらって、 あのええ、
まあ、門口君からすると自分の都合のいいようにやっぱ進めていくということですか。
まあ、いい意味でそうですね、あの、そう、そうしないと、進まないので、
先ほど竹田裕二君はやっていいんですかみたいな話しましたけど、それはどっちかというと遠慮して言ってないみたいな、門口君は要するに気配りできてない自分の話
え、そんな変なの気配り
あのとりあえず前もってもう出血は聞いて、
あ、それ真面目な話、
うんうんごめん、私超クソマクソって言わない、ちょっとあのなんか頭ガチガチなんですけど、あの前もっては聞いてるけど、やっぱりその当日なっての言うのもあるし、これ言うとっても今人とかもやっぱいろんな事情あって、でその来たメンバーのその顔ぶれ見て、じゃあどこしようっていうふうに始まるんです、実は
結果的に、
ね、前もって決めといても無理っていうの
があって、ただ決めとかないともっとぐちゃぐちゃになるからってことですよね、
うん、だから自分の中では前回、まあ、やっぱやったところをもう一回やっとこうとか、うん、じゃあこのシーンやってないからやっとこうかなっていうものは自分の中では一応あったりするし、うん、全然ノープランの時も、うん、まあほとんどそうなんですけど、
ね、ぶっちゃけましたか
ノープラン演出
ノープランがリンえなんか
要するにその場に合わせたい、
その場に合わせてない、本当顔ぶれで見て、でせっかく来ても出番なしで帰ってもらうのも嫌な、嫌いから失礼だし、まあ代役でも何でもしていただいてっていう形なんで、必ずこうセリフ言ってってもらおうみたいな、うん、いうのはあるので、ただ本当にごめんなさいの時はまれにやっぱり今詰まってきたら詰まってあと行くとそういうの出てくるかもしれないんだけど、でも出番なかったからっていうふうに思われるとちょっとあれなんで、うん、ただ、うん、やっぱ極力は一人一場面、一シーンは必ずっていうふうに思ってるので、うんうん、
まあ、ただあのやっぱりちょっと弱いところは繰り返しになってしまいがちですよね、うん、だからあのなんて言いますか、ちょっとあの物足りなくて帰らざるを得ない方も出てくる可能性はあるということなんだけど、全体を見るとさ、しょうがない話ですね、
うん、ただ今本当に全体の、まあ、今の現時点では大枠っていうか形、やっぱ外枠作ってからのなんで、うん、本当は個人的にもうちょっとここはこうっていう方を役者に言いたい時はあるんだけど、そこにかかるともうそこだけになってしまうっていうのがあって、そこに時間取られてしまう、だから役者ちょっと一言言われたことに対して本当にちょっと考えてきてほしいっていうのはあるんですよ、はいはいはい、うん、今日言われたことを一つ守ってほしいなみたいな、一つちょっと意識してほしいなっていうところはあるんですね、うん、そうじゃないとちょっと全体進めていく上ではやっぱちょっとそこだけにはかかっとれんっていうのがあります。ただ漏れなくしたいので、漏れなく芝居にしたいので、はいはい、最終的にまあ、個人レッスンっていうか、うん、個人的に稽古する場合もあったりします、
はい、
過去のことを思えば、はい、過去もそんなのちょっと強化練習みたいな感じでした時もあったんで、まあ、質に応じて個人的に、
まあ、今回なんかそういった個別にやってらっしゃる方とかもいるの？
今のところ個別っていうのはないんですけど、結局あの8時から開始なんだけど、
平日はね、
平日、うん、火曜日とか、ただ、
うん、時間何時から撮ってあるんですか？
6時から撮ってあるので、
それは結果的に6時からしか撮れないというか、
中盤6時から撮れる、うん、6時から撮れるので、うん、6時から10時っていう形で大門の総合会館さんの部屋を押さえてあるんです。なので6時に入っていいんです、
う
ん、
8時から入るのも6時で入るのもあの予約金額確か変わらない
ん
ですよね、
うん、そうです。まあ皆さんお勤めとかいろいろあるんで、8時ごろからぼつぼつ揃い出すっていうのもあるんだけど、うん、あの今回例えば役者兼衣装の例えば榊原愛香ちゃんとか、うん、やっぱ早い段階から衣装も決めたいしっていうことで、うん、打ち合わせ的なことに関してはじゃあ6時にじゃあ大門集合ねって、こう何回もありました、うん、今現在でもやっぱ早めに来て、う
ん、で南本さんと打ち合わせです、
うん、でそういう流れの中で今回初めてその音響担当、 オペレーション担当してくれる久保田君なんかも、早く来れる時は来て、まあ、その場の中に雰囲気の中に入り込んで、はい、そ今回あの、まあ、さっきから言っとる吉野夏樹ちゃんなんかも、はい、こうちょっと人より伝授しなくちゃね、立てとかねあるんで、いう感じで早めに
経験ないから、
ね、うん、その8時前にみんな来るんですね、ぼつぼつと買う、ほんで自習練してるっていう、はいはいはい、ほんで自習練してセリフ練習かかるとじゃあ代役やるよみたいな感じで、はいはい、8時までは本当に自習練の時間みたいな、はいはいはい、うん、で私も演出だけどもそのまあ代役がおれば見てるんですけど、まあ、私も率先して相方のセリフ言ってあげたりとかして、はいはいはい、そういう感じでやってきてたので、うん、だからこれはあの前の流れ星の時に、あのやっぱり前回の村田さんがちょっと
ちょっと P 入れてます
ね、田村さんですね、田村さんは演出、村田さんはマリーちゃん、ということで、
まあ、お二人いらっしゃったので
、まあ、早出チームっていうか早出稽古っていうのがそこから始まったんですね、はい、流れ星の時からの、あ、やろうと思えば、ね、来れるんだったら時間、ね、せっかくだから合わせれるしっていうことで、
来れる人は来れるということがその時にちょっと、う
ん、分かった、今まで、そう、今までなんか8時にこだわったっていうか、うん、それまでね、
うろうろ8時以外来ちゃダメだと、うん、ではない
と思います。そうそう、だからそう思うと、まあ、早く来てやれるときはやろうみたいな、無理は全然言わないので、はい、そういうの流れがついたので、うん、ちょっと一つそこでなんか学んだかなというか、
はいはいはい、
うん、のがあって、
まあ、今回門口君は、
はい、
あのまあまあさんとの練習というのは、
ええ、
そういう意味では平日のあれ2時間しか積み重ねしかないんですけども、
はい、
あのどちらかというと合わせるのが中心なの、それとも確認するのが中心、練習といってもだからお互いのなんか呼吸を合わせるとかそれぐらいの練習で、
あのですね、ええ、今回そのまあさんとやらせて、ええ、そのね、あのコンビでやらせてもらってるんですけど、ええ、まあさんがやっぱりちょっとお芝居上手い方なので、あの言い方がちょっと、まあ、まあ良くないんですけど、僕、はい、結構乗っからせてもらってる感じなんですよ、馬さんが引っ張ってくれてですね、僕もちょっとそこ流れに乗るみたいな、そうするとまあなんとかなくこうできてるのかなっていう感じは僕の中では受けているんですよ、
劇団 POD としてやっぱ客演の方をうまくこう活用していく的なね、
うん、そうですね、
あの、客演の方にこう少し丸投げ的なことをすれば大体劇団 POD を
あ、僕だいぶ染まってきましたいや、まあまあ、そのだからその言い方はそれあれだったんですけど、まあ、でもそういってその中で 僕のが学ぶこともありますし、
あの結局作ってきてくださってるものを見ながら、
う
んうんうんうん、あの合わせやすいという
か、ね、そうですね、言われたらその合わせるかその何ていうか確認かというと、うん、どっちかというと合わせる作業の方が、うん、あのメインですから、僕とまあさんのお芝居っていうと、
まあ、逆に言うとまあさんがあの合わせたいみたいな感じでいらっしゃって、
うんうんうんうん、
もしあの参加してくださってるとすると、うんうん、逆な感じの対応しなくちゃいけなかったかもしれない。
そこら辺はですね、あのまあさん、もう僕そんなにそのいわゆる、うん、あのプライベートで交流なかったんですけど、まあ、ずっと、あのまあ芝居やっとった者同士なんかよくわからないですけど、やっぱりその、彼も持ってくることありますし、こうしたいんだけど彼ですけど、はいはい、とか僕もあまたここをこうしたいんですけど、はい、ってなんとなくこのなんていうかあるので、
はい、
それはうまいこと合わせられてるなと、僕ら二人は多分おそらく思ってると思うんですけど、え、まあさん思ってないかもしれないですけど
あ、でも実際本当に初期の段階で二人本当に揃って立ち入った時に、うん、一緒な動きしだして、おっとっとっとっとみたいな、あのそれをうまくこうかあの違わせて対比して動いてねっていう、本当に一緒あったんですよ、見とって面白いくらい。
あ、それだけシンクロしとったってことですか。
ちょっとシンクロしとった時期あって、あ、面白いと思って見てたんですけどまあそこですね、そこからまあ2人のいろんな打ち合わせとか、うん、そういう中で今みたいな
舞台をちょっと広く見せたりとか、お互いをちょっと対比させるようにする、
うん、
まあ、そういうふうに仲良く住んでる2人見ながらちょっと竹山君嫉妬してる感じです
その中にね、うん、やっぱ竹山君入り込んでるんで、入り込んでるって変ですけど、はい、3人いますからね、ドライアングル、え、なんて言うんですか、
うん、 まあ本当に、まあ、初めての人と芝居するというのは本当やっぱね、
そうですね、う
ん、まあまあそれがまあ役者の差がなんでしょうけど、難しいよね、
う
ん、
そうですね、
あの会話したことない人と芝居していくっていうのは
ね、うん、そうですね、うん、でもそのやっぱり結局芝居って人と人とのこの つながりっていうんじゃないですかね、うん、そのあれですから、面白い人とやるってやっぱり面白いんです、うん、初めてであろうと何であろうとっていうのは、うんうん、逆にちょっといや難しいなと思う人も、ね、今までいましたけれども、ビューティーではいなかったんですけど、
つけなくて、
言っとかなきゃな、また
そつけた方がなんかリアル、ちょっと失敗しました、
ね、なんかもう本当全部これカットしてもう本当に2015年こういうことばっかり話した、まあでも、
うん、合わない人もいるからね、
まあそうですね、でもそれを待ってのお芝居なので、はいはいはい、それがその化学反応を起こして面白くなったりとかすることもあるので、うんうんうん、そういうなんか危なっかしい面白さっていうか、そのなんていうんですかね、あの予測のつかないっていうのも芝居の醍醐味だと僕は思うんです、はい、
まあ、おそらく練習進むにつれて変わる人もいる
んですね、そうですね、はい、
門口君は変わる方なの変わらない方なの、
どうですかね、変わるのかな、
竹原くんの嫁さんは変わる方だと言ってましたね、あの本番間際になってガッと変わるっていうふうに自分でおっしゃってましたけど、
ともみちゃん自身が、
う
ん
う
ん、
自分でそうおっしゃってて、他の人にめちゃくちゃ迷惑かけてるよ、
あの、うん、昔からおる POD の団員って変わるんです、
あ、そうなの、
私が筆頭らしいですけど、あ、その今回住み役の佐野さん、
ああ、その由
美さん、まあ、あの初めての投資した時に、あらできるじゃないみたいなね、
ああ変わったんだ
な、やっぱちょっとこうキュッてこう神経集中させると、ええ、やっぱできるんですよ、ああ、それがやっぱり持ってくるのが、
まあ、
年配者っていうか、
年配者って青春ですよ、まあまあまあ、
ちょっと人生経験多い人はそれがキュッとやっぱりコントロールできるのかな、しやすいのかなっていう感じですかね、ちょっとここは決めなくちゃみたいな、簡単に長くはできる、
だから門口君はどちらかというとそのあの普段からちょっと練習でもそれやっとかないと本番不安みたいな、
そうですね、まず
習慣なんだよね、
ちょっと基礎だけはどうしても固めておきたいから、その上で遊びたいかなっていう、まあ、ちょっと言ったら逃げてもないなんだよ、やっぱり安全策取っちゃってるんですけど、
それが一番間違いない、なるほどね、
でもそうは、でも門口君とか竹花君ってちょっとした投資っていうか新稽古に来るよね、ジョークっていうか、なんていうの、
あ、アドリブでもないですけど、
そう、その
あの
遊びが来るよね、うまくそれに周りに乗っかってくれる、なかなかみんな乗らんよね
あ、ちょっとあ、それが前あの例えばちょっとボケとツッコミみたいなことも、うん、もうちょっと来てほしいみたいな独り言を言うとったポッドキャストで、そういう
の、あ、私言ってました、
ええ記憶ないと思います
もうなんか眠たい時に言っとったの、
なるほどね、
うん、はい、要はその本番で何起こるかわからんし、予期せぬことなんですよ、うんうんうん、未来のことって、でどういうふうに出てくるかわからんことにどう自分が対応できるか、うん、反応するかなんで、
それでもちょっとね、のりしを残しとかないとやっぱ無理だよね、うん、まあ、いっぱいいっぱいでセリフ思い出しながらこう言ってる感じだと、
そういう人に対してはちょっと言えないし、うん、でもなんかもう重々もう訳分かってきとる人、うん、そのシーンに関しては、うん、その役者に関しては別にどんどん盛り込んでいってもいいかなと思って、うん、はいはいはい、
ということでちょっと休憩の曲に入らせていただきますけど、安田三国君ちょっとこのためにあの、
いやもう
新曲を
もう選択しない、
あれもう一個最後の曲あるやん、
え、
時の流れっちやつ、あれ、 あれまだですよね、
まだです、
あ、そうかそうか、
はい、ということで休憩の曲は
時の流れでしたっけ、
時の流れちゃんなんかそんな歌なかった
よ、うん、時の
テレサテン
時代の流れや
ねえ全然ちょっと、
まあ、平均年齢40超えてる人たちの
時代と書いて
る時代の流れ、そうそうそうそういうことです
ね、ママちゃんでも40代超えてます
、そうそうそう、
まあ、その、うん、仮タイトル時代の流れで言わない、
はいはいはい、じゃあ曲紹介お願いします、
時代と書いて時と思うんです
で、劇団 POD 第43回公演、うん、俺たちの趣旨じゃない、はい、時代の流れ、
あ、仮タイトル
です。あ、仮タイトルです。
はい。後半に入らせていただきます。今ほど聞いた曲は、時とな
んて時代と書いて
時代と書いて時と
書いて時と呼ぶ
時と呼ぶということですよ、はい。まあ、ちょっと前にも話題で挙げさせていただいたんですけど、南本さんとすればちょっとロックでちょっと力強い感じのイメージの曲を配してほしいみたいな感じだったんだけど、安田三国はちょっと変化球を投げてきた感じだったんですけど、南本さんとしてはどうだった？
芯に合わせたものを、
結果的に
原則なので、
ということで、その辺についてはだから納得 してるというか、あ、こういうのは合うという、
そうですね、どう、はい、正と動があれば、どっちばっかりでもダメなので、
ということで、南本さんとしては どう感じたんですか？
今の曲ですか？流れを感じましたけど。
まあまあ、そうですよ。
何の流れを感じた？
和物にもだからリズムが合うとやっぱりこういう掛け声とかそういうのは合うってことだよね。
どうだ？いや、なんだろうね、その
不思議なミックスだよね。
でも割とそんなことはしとるけど、流れ星はあんま遊べんかったから、結構遊べるときは目いっぱい遊べ
る、今回はだからもう最初にも、もうよく言ったんですけど、時代劇だけどもっていうのがあって、
ちょっと幅広げて、
あえて本当に洋物っぽくものをバックに流したいのがあったんで、
そういうことですね、はい。で、あとまあ、当日今度はチケットとかそういったものの販売とかが具体的な話なんですけども、よくやっぱ素人の人に聞く、まあ、芝居やってます的な話をすると、何ノルマとかあるのとか、まあ、いろいろねそういったこと聞かれたりとかして、急にそういった話をすると離れていく人も、まあ、要するに押し売りされるんじゃないかというような、ね、ことを思われる方もいらっしゃるんですけれども、実際どうなんですかね、門口君とかはどれぐらい押し売りしてるの？
押し売りはしてないですけど、具体的な数字はあまり言いたくないんですけど
いや、要するに興味を持ってくださる人
とか、だから、
何に興味を持たれるのかなと思って、
どうですかね、まあ例えば 個人っていうか、まあ、あの、あ、僕が芝居やるんだ、じゃあちょっと見に行こうかなっていう人もいますし、うん、まあ、この例えばチラシを見て、うん、あの、あ、ジャイアンちょっと面白そうだなっていうのに来てくれる方もおられますし、うん、そうですね、まあ、人それぞれの思いで、
ただなんか親しい人だとなんか、うん、あの、なんか芝居やってるみたいな話をすると、はい、まあ、びっくりされる方もいらっしゃれば、
あ、うん、そうですね、あの、うん、
あるいはなんかこう、なんて言いますか、こう芝居にのめり込んでるタイプなのがよく分かっていらっしゃる方は、ええ、そうかと、ええ、いうようなこともいられる方もいらっしゃると思うし、ええ、まあ、いろんな方いらっしゃると思うんだけど、
はい、
この芝居については、うん、あの、どういった人に、あの、今見に来ていただこうと思って話をしてるんですか。
ああ、そうですね、まあ、とりあえず今までその見に来ていただいた方には、ええ、あの、またやるんで見に来てください的な感じでやってて、新規というかその新しい方、
まあ、そんなにね、
まあ、まあ、そうですね、広げ、一応広げだけ広げとるんですけれども、はい、その時に来てこられる人が来てくれる形なので、まあ、当然その宣伝はするんですけどね、その、今回こういうもうなんか時代劇やってみたいな感じで、
うん、まあ、難しいですかね、話するのはね。
そうですね、あんまり、あ、その、もともとその芝居っていうものに、はい、なんていうんですか、あんまり皆さん今興味ないわけじゃないんですけど、その知らない、やっぱその今言われたみたいに世界を知らない方が、はい、特に、まあ、ずいぶん前に話しましたけど、この富山県っていう、なんていうの、分かんないですけど、ね、県民性っていうんですかね、
まあ、富山県は見に来不毛な地だという言い訳という話ですよね。
今俺、富山県で演劇界的に、いや、でも、あの、やっぱり一般の方、そんなに映画とかそういうのはもうポピュラーですけれども、はい、そのいわゆる生の舞台ってなかなかこう、うん、浸透してないところもあるので、
毎回毎回アンケート見てみると初めて見に来ました、
うん、そういうことですよ ね、 そ う、 ですね、そうなんです、
どんだけまだ初めての人いるのかと思うくらいに、やっぱり、なかなかね、
で、そうなんですよね、本当はもっといっぱいこう来てって売りたいんですけれども、まだちょっとその宣伝方法みたいなところはまだ僕、考えあぐねてると思う。
ただ、あの、以前、あの、なんていうか、都市圏の方で芝居してらっしゃった時があったんですけど、あの、まあ、こう言っちゃなんですけど、劇団 POD は、そういったノルマ的なのもちょっと緩いので、あんまりこうガチガチやってないところもあって、あるんですけども、東京とかになるとかなりやっぱり、あの、背に腹は変えられない的な、まあ、活動してらっしゃる方も当然多いので、
そうですね、はい、
そういう場合っていうのはどうなんですか、かなりやっぱりこう、うん、売りに行くみたいなことをかなり やっていらっしゃる方が周りに多かったですか、門口君は別として。
あ、いや、あの、いや、それも言うたら自分を含めてそれは、あの、まあ、向こう今言われたみたいに、はい、本当にもう背に腹が変えられないじゃないですか、まだノルマは結構、正直厳しいですよね、
例えば、うん、あの、1人20万円分のチケットぐらいの感じになるわけですね、
まあ、そこまではいかないですけど、まあ、でももう、そうです、約それに近い満タイム、まあ、下手するとお金まずっていう感じで、それを売ってくるっていう形になる
で、全部自分が買い取った上で、
そう
なので、しばらく切らなくちゃいけない、
そうです、そうです、それを売って戻ってくるっていうだけの話なので、だから、そのまず元取る分は売らなきゃいけない、何枚かっていうやつはっていう形だったので、もう、まあ、必死って、まあ、でもその頃はそのいわゆる東京にいる頃はその周りがもうそのお芝居やってる人たちとか、そうそうそう、あとはそのいわゆるネットワークがそこにいっぱいあったので、それをもう広げていく、でそこにもお願いしますお願いしますみたいな感じでいけたので、
ということは知人できるイコール、うん、お、あの、これで5000円換算みたいな、
まあまあまあまあ
そういう、うん、やっぱり
計算にはなっちゃいましたね、まあ、やっぱりでもそういうばっかり考えてるとちょっとお芝居、なんていうか、うん、
で、あの、こっち、あの、富山になると不毛地帯まではいかないけれども、うん、やっぱ芝居見たことない人に勧めるとすると、うん、やっぱそういうやり方難しい、
ね、そうですね、本当に面白いのかなって、やっぱそういうやっぱり頭から来ちゃうので、来てもらえれば、あの、ね、まあ、面白いんだっていう、そういうの
でチラシだけだしね、
そうそうそうなんです、素敵なチラシなんですけど、やっぱりこれで全てを伝えることはできないので、
例えば竹穴君とかがこうなんか誘うときどういう話してるの、
まあ、ちょっと自分、あの、職種はあれなので、来られたお客様にチラシはもちろん渡して、前回の、本番直前 の、 あのリハーサルの写真いただいたやつ、会社のパソコンの中に、
お
舞台セットの、あれをお客様に見せて、いや、これこういうことやってますよ、いや、すごいね、
要するにプロモーション、プレゼンテーションの方法をちょっと考えてるわけです、
これだけだとやっぱりちょっとなかなか伝わり、芝居が全く見えないので、こういう舞台で 本格的にこういうセット組んでやってますよっていうのを見せて、
あ、やっぱ舞台写真見せるのっていうのは一つの手です
ね。そうですね、はい、まあ、あと、まあ、あとホームページもありますんで、
そうホームページはそうですね、
練習中の風景とか、
南本さんの場合はどんな感じなんですか、
お披露目、広めかですか、とりあえず
南本さんはほら結構なんか
お店
かチケットを結構ちょっと多めに売られる
って、そんなに売れないんですけど、なんか正直あの、あんた出んがけって言われて、
もう要するに南本さんが芝居やってることをまず浸透させてるわけですね。
もうやってることは、まあ、周りは大抵の人は知ってて、今度出るがけって
まずそっちから声かかるように仕掛けとるわけですか。
今度あだからチラシも今度また、またやるがけって言われて見せたらチラシを、今度で、また電話券みたいな、今度電話券みたいな、まず出るか出んか、
要するに一般の人からすると知人が出てるか出てないか、
やっぱり舞台の上を見るんですね。でも、何回かこう過去見に来てくれた人、私が立ってるのを見に来たことある人とか、私が立ってないお芝居を見に来たことある人がやっぱり見に来ようっていう風になってくるんですよ、だんだん。
それは要するに南本さん出てる出ないじゃなくて、関係なくちょっと面白かったみたいな。
そうだから関係なく見に来てくれるような方が、やっぱ少しずつ増えてきてるのかなっていう、POD を見に来てくれてるっていうのが、それで私の広め方は、もう私がよく行くお店とか、まあ、いろんな関わっとる人、まあ、お店関係多いかな、お貸してとか言ってチラシとポスターとか、
あの富山弁で言うと必要なんですけど、
チラシを、なんて言えばいいんだ、
置いていただけ
ますか、置いてい
ただ今ちょっとあのお店と言われたんで、私ホストクラブとか行ってるんですかみたいな言い方をしたんですけど、今しなくてよかったなと思ってい
やでも全部つながってしまうんです、結構今回チケット取り扱い所にだんだんだんだんこうやって、まあ、銀の車輪さんとか、わらじ屋さんとかお店の、
いろいろなんかなんていうか絵とか、なんか美術系のこととかを展示会とかしてらっしゃるような変わった喫茶店さんとか、
まあ、パン工房ブレッドさんが筆頭ではあるんですけれども、
そういったところの来るお客様っていうのはやっぱそういうのに興味のある方もね、いらっしゃるので、
例えば、ね、その何人かこれを目にした方が、
ね、
そのうちの一人でも二人でも足を運んでいただけたらなっていう、その100枚打ったから100人来るかえたらそうではないですけど、でもやっぱその中で、あ、こんな私も実際この POD 入った時はこう得意先回りしとって、POD のチラシを見て、これなんけいうところから東
三択の前の酒屋さん
です、昔あった酒屋さんなんですけど、そこで発見
白黒の一色釣りのね、
今ここに至るみたいな感じなので、
やっぱそういうチラシはきっかけなんですよね、ただそれでなんていうかハードルっていうのはいくつかあって、やっぱ面白さ伝えるっていうのはなかなか難しいというところがあるんだけれども、私が出てるから見に来てくださいみたいなこととか、
全然出ても見に来てっていう、
とっかかりやっぱそこですよね、まあ、とにかく見に来てよって、その時私も出てるし、僕も出てるしっていうので、一回見に来てもらえればもう分かってもらえるし、面白いと思ってもらえるものを僕たち作ろうと思ってるんで、
見せてなかなかほら仕事とかいろいろ都合で見に行けないわっていう中でも、
土日休みじゃない人もいらっしゃる、
でも毎回毎回こう、やるよやるよって来とると、今度こそ見に行くちゃとか、今度は見に行けるかもしれない、これ第三じゃないよねとか、第三やねとか、
衆議院議員選挙の投票みたいな
そう、第三やったらいけるかもしれんとか ね、仕事柄
今度はあんたに入れるちゃ
なんかまあまあどこまでか分からんけど、そういうふうに言っていただけてありがたいなと思って、もし何もなければ行くわって、今度こそ行くわっていう、
まあ、日頃の地道なそういった PR も大事だと思いますね。まあ、安田孫悟君と以前ちょっとポッドキャストでお話してましたけど、やっぱり演劇を見たことのない人にぜひ見に来ていただきたいと思うね、見に来てくださった方はいいも悪いもなんていうか良さも含めて分かってはいただけるケースがやっぱ多いですから、あとでも違う芝居の雰囲気だとやっぱガラッと変わりますんでね、
どなたやったかな、今年どなたかにお会いした時に初めてうちのお芝居を見て、 芝居に興味を持ちましたっていう方いらっしゃったんですよ。
あ、そうなんですか。あ、
うちのお芝居を見て、
うちというのは劇団 POD のこと、
劇団 POD のお芝居を見て、
はい、お芝居に興味を持った、
どこかのラジオ局の方でしたでしょうか。
はいはいはい、
あ、そうですそうです、はい、FM トナビさんでした、
はいはいはい、
うん、なんか初めてお芝居ってどういう風な見方、南
本さんの宣伝の時にちょっとパーソナリティとして携われた方ですか、
方でしたね、名前ちょっと今
出せ
ないんですけど、その方が
芝居と、
芝居みたいなものをどうやって見たらいいか、どういう心構えで見たらいいか分からなく来て、見たら素晴らしかった、良かったです、お芝居に興味持ちましたっていう感じで言われて、それすごく嬉しかったんですよ、
はいはいはい、う
ん、そういう方いらっしゃいました、そういえば、
は
い、
まあ、要するにあの食わず嫌いではないので、単に知らないだけで、ね、見に来てない方もいらっしゃるので、はい、ぜひ見に来てくださるといろんなことがね、楽しいこともあると思います、はい、やはりあの POD の場合はあの、まあ、劇団員がその以前のポッドキャストでもね、あのなんて言いますか、ナモさんの頭が悪い劇団だというふうに言ってましたけども、なんか頭がないと言ってたんですかね、
頭弱いって
言ってましたけど、そういう劇団員が好きな芝居っていうのはやっぱりあの分かりやすい芝居ですので、見ててやっぱ単純に楽しいみたいな芝居が好きな劇団員が多いので、やっぱ頭弱いですからしょうがないですけど
何も言い返せない
で、あの劇団 POD の場合は本当ありがたいことに、本当に年齢層の幅広いお客様が来てくださって、結果的にどの層の方があの分かりにくいということはあんまり今まで経験上なかったので、まあ、そういう意味では自信を持ってあのお勧めできるところもありますのでね、ぜひともあの仕上がりまではかなりあのナーバスな気持ちでありますけれども、基本的には、まあ、楽しんでやってる雰囲気も含めてね、お客様も一緒に楽しんでいただきたいというふうに思ってますので、安田真美さんはあのどういったチケットの売り方してたんですか。
やっぱり自分が出るので見に来てっていうふうに決まってました、
そうですか、
はい、
あの芝居の中身は、ね、説明して
しなくて、私出るからみたいな、ああじゃあいいよって
何元方式ですかね、何元方式みたいな、
そうですね、
えチラシお貸してってやつですよここもピー入る
まあ、富山弁の場合はちょっと誤解を、あの東京でそういうことを言ってちょっと東京の人とびっくりした
びっくりすると思うんです、
そういう話とかたまに聞きます
ね、そうですね、はい、
言ってる本人は、まあ、壊してと一緒ですよ、
そうそうそう、
あ
そうゴミを捨てるのは何て言うんでしたっけ、
え
ゴミ捨てるとかってなんかそういうのはありませんでしたっけ、
あれだって関西系なのかな、
あそうか、
ほかすってやつ、
ほかす、ほかす、
今言ってたの何なの、
お金崩す、
あ崩すか、
お金
壊
してという言い方しますね、
もう東京じゃ通じませんよ、
ああ
とあの奢ってあげること、
うん、
ピロピロで犯してたら抱いてたらね、もうなそれ、ああ
要するにあのお金を出してあげますよ、
そうです、
奢ってあげますよ、うん、ということを
出してやる、
出してやると、
出
して抱いてやると、
抱いてや
っちゃうみたいな、
抱いてやっちゃうということで、門口君がやっぱそういうことを言うとやっぱドキッとしますよね。
みんな、えってお、ね、
なんで、なんで、えって、まあ、なりますけどね、
拒否を起こすよね、それ、
あ確かにね、
でも富山やったら大丈夫かもしれない、本当にお金、
今日は俺が抱いてやっちゃうみたいな
夜がつくからね、
ちょっと前ね、
びっくりする、
勘違いされやすいタイプですね、
はい、使え
使えるわけみたいな、
あ確かに確かに、
それはあの差し支えがないということに対して、
使えんの、うん、
しないでの死んで死んでみたいな、死んでか
死んで
死んで
この話しても大丈夫
かいやいいですよ、
いやこれ死んでだちょっと金沢寄りじゃない、なんか何度かちょっと金沢寄り、
ということで、やっぱ方言を抱えながらね、
そうですね、
うん、やってるところありますけど、ただ芝居は標準語という芝居をやるので、例えば、あの、なんて言うんですか、県外の方いらっしゃると少し富山弁が混じってるケースもあるかもしれませんけどね、
富山弁混じって、今回でもあの
ね、ちょっと岩国藩士いうことで、
え
そちら辺の、
うん、岩国藩というのは今の
県で
いうと
山口県ですね。
ということは安倍晋三総理 の選挙区になる。
ああそう
あの方はなまってませんよ
そうそう、まあ、ほとんどがいらっしゃらない
なまっちりませんって感じです、ね、
ほとんど東京にいらっしゃるそうなんで、ね、ですけど、ね、はい、山口県とあ と、幕末で結構あのブイブイ言わせてらっしゃった地域というのは鹿児島なんですか。
鹿児島ですよ、薩摩。
薩摩、
はい、
薩摩と、うん、
あと長州という
長州企業山口なので、うん、岩国はそのうちの一部というか、長州藩の、まあ、なんて属藩、
うん、あそういう位置づけなんですね、
はいはい、
で、薩摩、長州ともう一つ何かありませんでしたっけ。
土佐。
あ、土佐か。
あとか、あとは
中国、九州の方にあるん
ですよ。会
津。会津は、関東の方。
そうですね。
はい、
幕末だとどこだ。
そんなところですか。
うん。やっぱり長州、薩摩、そして土佐。
あの、私ちょっと全然勉強不足で、岩国藩っていうのはどの辺かなと思ってたんですけど、うん、長州と仲間に
も。そうですね、はい。
なるほど、うん、この劇の中でもなんかそういう岩国藩ということに関しては結構やっぱ気になるんですかね。
なりますね。
ああそうなんだ、うん、じゃあちょっと歴史がお好きな方もこうフィクションの時代劇としては結構面白いんじゃないですか。そしたら
そうですね、
特にやっぱり、まあ、坂本龍馬と中岡慎太郎に扮してる勘違い野郎どもがこう、うん、動くというのも結構楽しいでしょうし。
そうですね、
はい、あとは、うん、あと幕末というのは結構いろいろあるんでね。
そうですね、
あと土方歳三とかは結構あのなんか面白い役なんですか。結構堅物でやるんですか。どうなんですか、そのキャラクター設定とか。
怖い人です。
あ、そうなんだ、うん、島田彦虎君はそういうの、
まあ、怖くないんですけど、
ちょっと合わない感じがしますけど
土方歳三は怖い人です。
あ
いやでも島田さんの土方、まあ、練習中見てますけども、こう怖いというか迫力すご
くあって、そういう感じのなんですね。
島田くんは怖くないです。
島田くんに合わせた 役設定をしてるとかそういうことはない。
島田くんのやる土方を想像して、土方、
はい、
なんて言ったらい
いんだろう。ナムさんはマリー・アントワネット的にしてるんですか。その髪の毛がこう
くるくるくるくる、そう
ロールパンダのように、
はい、
あ、違う、
はい、よく知らないですね、はい、ということと、あとあのこの中であのキャラクター的にはちょっと注目的な役っていうのがあるんですか。
キャラクターで注目って言ったら僕は日野さんですけど、谷さんやられてる、
はいはい、日野連十郎
が
結構とんがった感じですか。
そうですね、とがっているんですけど、とある時にだけちょっとあの変わったりした。それがどこかっていうのはまた、お芝居見てて楽しみにしてもらうんですけど、はい、あとはまあどうですかね、森山さんの血で出たお芝居とか。
あ森山君はこれ偉そうな役なんですよ。
そうですね、はい、
それよりも偉い
本本君、
偉い本本君でいいんだけど、
要するに本本君はあのなんていうか役柄的にもそうですけども偉い役なんだけども、結局その徳が低いというか、そのなんていうか人間性が低い的な雰囲気をこううまく醸し出してるみたいな。
人間性低いっていうのは人がいいっていう人がいい。
要するに貫禄がなかなか出ない感じの偉い人いるじゃないですか、世の中偉い立場で、うん、そういうのをうまく本本君は演じているという感じ。
今回はそういう感じでも
じゃないですか。
そうですか、
うんうん、なんか雰囲気はもうすごいあるので、
役オッケーしてくれたのも森山さんより上の役だから、
じゃあやる。あ、まあ、それは本本君からするとグーの音も出ない説得の方法だと思う
んですけど、今回本当に何ていうかこう役者足りるだろうか足りないだろうかいう時に、ね、そうね、そう竹花君とちょっと裏で話してた時に、
竹花君もだから本本君はターゲットに入ってたわけですか。
まあ入ってて、うん、まあ、ちょっと家族ぐるみで、ちょくちょく子供の関係でまあつながりもあったので、ちょっとオファーしてみて、
で、森山君からうまい説得の仕方で説得してもらったと、
ね、自分の上役やということで、じゃあ、森山君の上役か、じゃあ、
やった。俺は本当の話だから、俺に
役、舞台の上での、ね、
そうですね、まあ、それも一つですよ、ね、
あと、まあ、女性についてはちょっとなんか面白い感じ、
う
ん、
そうですね、
まあ、あの実際は男性なんだけどもやっぱり吉野夏樹ちゃんですよ ね、
そうですね、
まあ、あのトレーニングも頑張ってやってるということで、まあ、お正月あたりぐらいちょっと怠けてたという話ですけど、また鍛え直してらっしゃると思います、
ね、そうですね、今
お耳に入ってきてますね、という方とか、あと、まあ、どうなんですかね、榊原愛香ちゃんの役も結構
もうちょっと、まあ、
キーポイントになる感じ、
ね、女性、まあ、女性なんの役もちろん役なんだけども、うん、その当時としては珍しいこう活発な女性なので、
はいはいはい、はい、で、あとはどうですか、
あとその奪役っていうか、
ね、
あのついてるスミさん、佐野さん、今回ちょっと
スミさんっていうのはあれですか、あのやっぱり救援投手的なヤクルト のやっぱりクローザー的な
この字じゃないよね、その
スミさん、
カドっていう字
佐野さんはそういった役なんですね、
その役どころで、はい、まあ、うん、今回
で、兄弟なのが柴ちゃんと新谷さんの、
はい、
が兄弟
ですよ、兄弟ですよ、姉妹、はい、
なるほど、この2人の役柄の位置づけというのは私はっきり分かってないんですけど、
楓が、うん、まあ、結構その
楓っていうのは
柴田ちゃんやる、はい、楓がこの松吉武、まあ、かつ
でね、松吉と竹次郎があのよくあの言っている旗子の、まあ、女中さんなんですよ、
はい、このということは、その品川竹次郎の門口英二君と、はい、神田松吉役のマーさんが、はい、よく泊まりに行ってる旗子の、
う
ん、働いてる
女中さん、うん、さんがそうですね、この楓と、
まあ、親しい仲っていうか、で特にこの品川と神田とは仲のいい役ですよね、気心
ということは、あの本名も知ってるんだね、要するにその辺はどうなんですか。
あ、
まあ、最初の冒頭シーンでも、うん、なんか別に隠さなくても、
ね、
まあまあ、
うん、そうですね、あ、当然そうです、
要するに以前から知ってるので、品川竹次郎のさんと神田松吉さん
っていうことは知ってる、
知ってる、
知ってる、
ただその人が、うん、坂本龍馬とか長岡慎太郎だと呼ばれてることに関して、うんうん、いろいろちょっと面白いことになってくる、
そうですね、はい、そういうことですね、うんうん、でこの2人とりあえず、まあ、基本的には品川竹次郎神田松木だということで、うん、あの対
応
して相対してるわけですね、はい、はい、ところがやっぱその周りのあれ
に人たちが
あるもので、ね、ちょっと、巻き込まれていくみたいな形になります、はい、
で楓にくっついとる妹の志乃と、
はい、
ということでこの人が例えば品川さんとか言うと、
はいはいはいはい、そうそうそうそう、まあまあまあ、そういった形になってくるということですね、
松木さん、
はいはいはい
はい、黙っとってくれ
みたいな、中岡ですみたいな、
そうそうそう、何言ってんのよみたいな、
まあそういったそのいわゆるあの、なんていうんですか、ズレみたいな、そういうところも面白いみたいなあ
る
んです
、なるほどね、はい、ということでちょっと中身についても徐々にお話をさせていただいてるんですけども、うん、あの、まあ、時代劇ということでね、いろんなあの楽しみ方あると思うんですけども、決して難しい話ではなくて、全くあの誰が誰だかよく分かんない、うん、土方歳三のことを土方歳三とかって言っても別に、ね、そんな人が見に来ても全然おかしくない、
おかしくない、
全然楽しい、
楽しいです、
うん、お芝居を楽しんで
ます、品川武次郎、あ、うん、なるほど、これお笑いの人ですか、
そうですね、
品川庄司の人ですか、ぐらいの感じの人でも楽しめると、
はい、そういうことです、はい、
非常に単純な、うん、あのストーリー展開のお話だということで、
う
ん、
そうですね、
ということで、今回はこれで終了させていただきますので、
はい、
ということでお体に気をつけて皆さん最後スタートダッシュよろしくお願いしたいと思います、
はい、はい、
ありがとうございました、ありがとうございました、
お疲れ様でした、
お父さんアウト
でーでーでーでーでーで
ー、録はされとらんないけどね、
劇団 POD ポッドキャスティングでは皆様からのメールをお待ちしております、劇団 POD の芝居を見たことがある人はもちろん、全くご覧になっていない方からでもメールをお待ちしております、メールを送りいただいた方には劇団でオリジナルで作曲をしております音楽 CD または音楽ファイルをプレゼントさせていただきます、メールアドレスは master@pod-world.com master@pod-world.com へ直接メールをお送りいただくか、劇団 POD のオフィシャルウェブサイトの送信フォームからお送りいただけます。 Google などで劇団 POD と検索してください。劇団 POD のオフィシャルページのトップ画面のインターネットラジオのリンクを開いてください。そのポッドキャストのページに番組へのメールはこちらからとリンクが貼ってあります。そちらからお送りください。もちろん Apple の iTunes ストアのこの番組のページのレビュー欄からの感想もお待ちしております。またオフィシャルページのトップページに Twitter と Facebook のリンクも貼ってありますので、 Twitter フォロー、 Facebook いいねもお待ちしております。それでは次回まで。
キャスティング。